金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、皆さん今朝も寒い中暗い中ようお参りでございました。おかげさまで、今朝もね、お参りをさせていただきまして、こうして皆さんと共に朝のお礼のご記念をいただくことができて大変ありがたいことでございます。最近私はネット上にですね、私の話を載せてくださるという話がありまして、今その準備をねさせていただいておるんですが、その中で、質問を受けて私が答えるという形で、ありがとう先生シリーズというんでしょうかね、そういうものをこの YouTube に載せていただくことになっておりまして、そのことを通して改めて私自身がね、大事にしておることをこう確かめさせていただくことができておりました。今朝はそのちょっと話を聞いていただきたいと思いますね。皆さんも聞かれたことはあると思うんですが、言霊という言葉にありますね。言霊、言葉に魂があるという、言葉というのはただの言葉でなくて、その言葉を発することによって、不思議な力がそこにあるという、そういう考え方がありますね。だから日本だけでなくて世界中にあるというものがあると言われておりまして、皆さんがよく知っておられることで言えば、一般的に、南無阿弥陀仏と唱えたらそれで、往生するという、これは念仏宗、浄土宗、浄土真宗で、広まった教えですね。仏教ですね。六字の名号を唱えればそれで往生できるという、つまりその言葉を唱えることによってですね、仏さんの加護を受けられるという、そういうことですね。で、私たちはその、天地書きつけに示されておりますように、池上金光大臣天地金の神様と唱えると。で、教祖様は、いざという時には天地金の神というに及ばないと、金光大臣助けてくれと言えばすぐに助けてやるとおっしゃってるんですね。ですから金光大臣様と、それをもっと縮めて言うと金光様と唱えることによってですね、大きなおかげを受けられるという、そういう教えですね。これはやっぱりそのことを信じてやってみて確かめる以外にはないですね。そしてその、おかげは我が心にありというところが教祖様のこの非常に教えとしてですね、大切なことだなと私は感じるんですね。おかげは我が心にある。別の教えですね、神様からおかげがいただけるのではなくて自分の心からおかげをいただけるという、そういうふうにもおっしゃってますね。ちょっと不思議なことをおっしゃって、心というのはそれぐらい大事なものなんですね。心を咎めたらもうおかげはいただけないとおっしゃって、落とし間のね、教祖様の時代の信者であった国枝三五郎さんという方が、今の落とし間の高知というね、今でも子孫の方がおられてここによく参ってこられるんですがね、その国枝三五郎さんはですね、いつもお話しますように、結婚されてからすぐ失明したんですね。それで三五郎さんという方はなかなか立派な方でね、その嫁の薬さんという方にね、もうおめえ帰れと、 まだ若いんじゃけんやり直しができるからね、もう帰れというんですね。つまり離婚してもっぺん自分はどっかで再婚したらええぞという、そういうことを言うわけですね。偉いなと思うんですよね。私がもしそういう立場だったら、もう自分が失明したらね、嫁さんにおてほしいじゃないですか。どうです、皆さんね。三五郎さんの方はもうそういう立派な人ですね。で、ヤクさんいう人も立派な人でして、いえいえ、もともとあなたは目が見えておったんですが、目が開くまでは私は帰りませんと言うんですね。ちょっとこれ女性の方はどうでしょうか、ね、皆さんそういう気持ちになられるでしょうか。まあ、現代のね、割り切った考え方の人だったらさっさと帰ってね、もうこんなもうこんな旦那のところにおる必要ないわ、もってやり直すわけで帰る人もいると思うんですよね。そしてその当時、だんだん有名になってた教祖さんのところへ薬さんがお参りしてですね、いつもお話しますように、3年3年と6年の夜参りをしてですね、海岸のおかげをいただくわけですね。で、三五郎さんはそれから自分で歩いてお参りをされるようになったんですが、まだその目の方は完全に回復してなかったんですね。眼病というのはなかなかそう簡単にね、完治するもんじゃないわけですけどね。でそして巻いてる頃に、ある時に、教祖様のところに巻いて帰りがけにですね、道で一緒になった人がね、目にはな、やいとがええんじゃい。で、三五郎さんは、そうかなと思ったらしい。そうかいなと思ったら、それだけなんですね。それで家に帰って、今度その次に教祖様のところに参った時に、教祖様がですね、馬の年はこの間参った時に帰りにおかげを落としたなと、こう言ったんですね。ちょっと恐ろしいですね。教祖様はその参拝の道中の三五郎さんの心の動きまでちゃんと見て捉えて、何も言わないのですよ、三郎さんが。この間参ってきた時に、帰りがけに、目にはやりと据えたらええという人がいたんですよって言うなら分かるけどね。何も言うてないのに、教祖さんは、そして、この間、馬の年はおかげを落としたな。馬の年っていうのは、三郎さんの生まれ年。教祖さんは、氏子の名前を呼ばずに、生まれ年って呼んでおられることが多かったんですね。佐野さん、言うて、私はそんなことありませんよ、言ったらね、いや、この間、参ってから帰るときに、この方よりも、目を治す者が、上手な者がおるという話を聞いたじゃろうかと。恐ろしいですね、教祖様は。そこまで見通しておられる。誰にも言ってない話を、心の中でちょっと、帰りがけに、目にはやりとがいいですよっていう話を聞いて、そうかいなと思っただけ、そうかいなと思っただけで、よし、その自分はやりと据えてもらおうなんて考えてないんですよね。だけど、そうかいなと思っただけで、教祖様はおかげを落としたという。それぐらい心というものの動きが大切だということですね。一心ということ、この方にだけ頼む。この神様におかげをいただく。三五郎さん、実際薬さんがその夜参りを6年間続けて目が開いてるわけですから、この神様でおかげをいただいてるわけですね。そこをしっかり持っとかないかんという非常に厳しい教えですね。で、私はその言霊ということのね、その意味合いというのは、教祖様がそういうところ、心という、言霊という言葉というよりも、言葉に伴う心というものを教祖様は非常に大事にされる。心のあり方が、つまり神様そのものにつながるという、ね。それを教祖様はそういう形で教えておられると思うんですね。いや、お疲れ様でした。はい。お前でした。 で、私はね、その言霊に関わってね、皆さんにあえてね、分かりやすいこの話をさせてもらいたいと思うんですね。私がこだわっていることがあるんですね。まあ皆さんもいろいろこだわりがあると思うんですが、私は使わない言葉というのがあるんです。皆さんもあると思うんですね。こういうことは言わんという。あるでしょう。何か一つか二つかあるんですね。私はですね、困ったということを言わないようにしてる。困ったというのは、漢字を皆さん思い出していただいたら、四方を囲まれた中に木が、これが困ったという、つまり八方塞がりなんですね。困った困ったってよう言う人でしょ。もう困ったな困ったな、人自分で囲いをこしらえて、その中に自分がもうどこにも目が出んような状態にしてしまうということですね。だから私は困ったと思っても、困ったと言わない、困らないとこう言い直すようにしてる。それからね、もう一つはね、難しいということを言わないようにしてるね。難しい言うたらね、難しくなるんだと思うんですね。私難しいと思うことがあって難しいと言わない、それ言ったら自分の心にそれを刻まれるんです。皆さんもいろいろあるでしょう。問題が起こってきて、難しいな、これはどうしても難しいなって言うじゃないですか。難しい言うことによって自分の心にもう難しいということを決めてしまって、神様に、さっきの三五郎さんじゃないけど、そうかいなと思っただけでも神様はご覧になってるわけ。難しいって言ったらもう神様の方が難しくされてしまうんだと思うんですね。ですから私は難しいということを言わない。あら、お取り次ぎをさせていただいてもね、難しいなと思うようなことはたくさんありますよ。皆さん簡単でないことをここに持ってこられるわけですから、まあ、新次先生の悩み相談なんかもそうですね。昨日も2時間ぐらい電話で悩み相談2回で話を電話しておりましたね。簡単でないですね。だけど難しいと言ったらもう私はそれでお手上げになると思う。それからもう一つ最後にね、三つ目に私が使わない言葉は、ね、絶対ということを使わないんです。絶対こうじゃってつい言いたくなるでしょ。だけど皆さんどうです、絶対言うことは本当にあるでしょうか。例えばね、私は明日も絶対参るでっていうその気持ちはいいんですけど、ありえんでしょう。例えば火事が起きたり地震が起きたり、ちょっとお腹の具合が悪くなったりしたら来れんでしょう。ところが人間はついね、絶対いうことを使うんですね。私も使うことが結構あるんですね。だから使わないようにしてる。真実と違いますからね。そうでしょ。絶対言うことないんですね。まあこれは私が言霊としてですね、この金光様ありがとうございますという言葉、万事おかげになるという言葉を使うことによって言葉の力をいただいておかげを受けるという、そういうね、プラスの方向の言葉、からもう一つはマイナスの方向の言葉があると思うんですね。今朝はその話をさせていただきました、ね。プラスの方の言葉は、金光様ありがとうございます。万事おかげになる、ね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。ね、マイナスの方の言葉は、困った。困った困った。難しい難しい。絶対こうじゃ。これがマイナスの言葉だ。ね、皆さんも参考にして。